おはようございます。奥武史です。今日はですね、新型コロナ対策のお話をしていきたいと思います。すでに別音声で、全部で6つの、対策のお話をした音声っていうのを出しているんですけど、ちょっとそれに補足でもう一つあったので、7番目にもう一ついこうかなと思ってます。こういうことをやってほしいなっていうか、発想を持ってほしい発想なんですけれども、どうしても目先の、不安、どうしようどうしよう今後どうしようってなってしまうんですけど、ちょっと改めて、お客様や消費者の方々、世の中の人たちが今後どうなっていくかなっていうところに目を向けて、その中で自分ができるもの、アピールできるものないかなっていう発想も持ってほしいんですね。例えば、自粛が広がるとか、ロックダウンして家出れませんよとか、経済的に不安がみんな広がってきますよみたいに、なってった時にいろんなことが起きていくと思います。で、その不安を解消できる、自分がプロとしてできるチャンスっていう捉え方も持ってみてほしいんですね。で、いくつか例を挙げてみます。例えば、もうすでに精神的な疲れが溜まっている人もね、出てきていると思うんですよね。で、これからもそれは溜まっていく人もいると。ちょっと一昔前を思い出すと、例えば震災とかでね、大変なことありましたよね。で、震災が起きた時に何があったって、やっぱり精神的な疲労、もちろん被災された方は肉体的な疲労ももちろんあったと思うんですけど、被災してない人もなんだか毎日のようにニュースを見ていて精神的な不安とか疲れってたまりましたよね。まあ、それと同じようなことが今回の新型コロナの感染でもやっぱり起きているし、これからも起きていくと思うんですよね。じゃあそういうことがこれからも広がっていくので、どういう人が活躍できるかっていうと、例えばリラクゼーションとかアロマとか、カウンセリングとかコーチングとか、リラクゼーションとアロマはそのボディから心へですけどね。で、カウンセリングやコーチングは直接心へなんですけど、そういったところに向けてアプローチできる、この辺の業種の方々は、お役に立つチャンスなわけですよ。なので、この方々は、そっか、これから私がやってきたことって、むしろ精神的な疲れ溜まっていく人が増えていくから、お役に立てるチャンスだなっていう、そういう発想をまず頭に持っててください。他にもありますよね。肉体的な疲れや不調があと溜まっていくでしょうね。そうすると、どうしてもこう、運動量がみんな減っていくので、不調が出る人がいますよとか、精神的なところから体の不調につながる人も出てきますよ。こういった中でじゃあ役に立てるのは、整体の人とか、リラクゼーションとか、アロマとか、マッサージやってる人とか、ボディに直接アプローチする人はそうですよね。まあ、こういったところで役に立ちますと。それから自粛で家にいる時間が長いと太っていく方も増えますよね、おそらく。そうなるとエステとかフェイシャルとかダイエットサロンとか、こういった方々はこれから自分がすごく求められるな、こういうふうになっている人たちに向けて自分って将来的に役に立てるんだなっていうことが分かりますよね。他にもいっぱいありますね。あと、仕事がちょっとできなくなっちゃってたり、あと家にいる時間が長くなっている人が増えてくると時間が余る人が出てきますよね。じゃあ、趣味向けのレッスンようなものをやっている方、お教室系とかで、で、趣味って必ずしも必要ではないけれども、心を潤わすとか、楽しい気分にするとか、そういったところでプラスですよね。で、そういうのに、趣味系のレッスンとか楽しいレッスンとかやってる方っていうのは、じゃあ役に立てる可能性ありますよね。時間余っちゃってる人で、時間余ってて、例えば蓄えはある程度あるから当面生活はできるけれども、時間余っちゃってて退屈だなとか、なんか楽しいものないかなって思ってる人に向けて、こういうレッスンできる人、教室できる人っていうのは役に立ちます。いろいろ他にもあるなと。経済的な不安がすごく強い人向けに考えたら、じゃあなんか収入につながるようなノウハウを持ってる人とか、そういうものを持ってる人は、コンサルティングやセミナーなどで提供したり、音声動画で提供したりっていうこともできますよね。この辺も、例えば奥の場合はそうですね、コンサルタントなので、その売り上げを上げていったりとするためのアイデア、発想をいっぱい持っているんで、その辺はお役に立てると僕自身は思っています。それから、あと仕事の不安が増えていく。仕事がね、なくなっちゃう人も将来的には出てくる可能性があるので、じゃあ転職とか起業とかのアドバイス。奥の場合もやっぱりここ当てはまりますけどね。こういう知識やノウハウを持っている人っていうのは、この辺で自分がこれから役に立てるんだなっていうふうに思ってみてください。 それから孤独とか不安を感じている人、そして感じる人ってこれから増えていくと思うんですよね。そうするとじゃあ、人とのつながり、同じ価値観を持った人とのつながりって求められていくなって考えると、じゃあコミュニティ化できないかなっていう発想ですね。まあ、これどんな業種でも同じかな。例えば奥の場合であればコンサルやスクールを受けている人、受けていた人たちの、コミュニティ、幸せ系ビジネス、幸せ系マーケティングに共感してくれる、奥の、提供しているものに共感してくれる、コミュニティがあるんですけどね。まあ、こういうコミュニティに属することで精神的な安定とか情報を仕入れたりとか、一緒に成長していける、乗り越えていける仲間とか、そういったものがコミュニティってすごく役に立っていくので、こういうものを自分の何か経験とかでできないかなっていうふうに考えるのも一つですね。ちなみに余談ですけど、サロン系の方とかでもコミュニティ化ってちょっと頭の中で考えてみるといいですね。施術を受けに来ていたお客様たちを、まあ、オンライン上で何かつなぐことできないかな、不安を持っている人たちを、まあ、そこの中で、一体となって、コミュニティの中でみんなで助け合えるっていうふうにできないかなみたいなこともできますよね。それからあと子どもとの時間が増える人も増えていきますよね。そうなったら、じゃあ例えば子どもと一緒の時間が増えて、それはそれで嬉しいけど、なんかちょっとイライラしてしまったりとか、子育てで悩みがちょっと増えちゃったりとかする人もいるななんて考えていくと、じゃあ子育て系のノウハウを持っている人とか、個性や子どもたちの心理とかそういうのを詳しい人はこの辺で役に立てるんじゃないかなって考えますよね。それからあと未来への不安、これはもう漠然とした未来の不安、今後どうなっちゃうんだろうなっていうふうに考える人も増えていくので、例えば占いとか鑑定ができるような人、こういう人はお役に立てる可能性がありますよね。まあ、ちょっといくつか例を挙げたんですけれども、こんな感じで、今までの発想とちょっと違うところで、こういうことがこれから起きたらみんながどんなこと感じるかな、何に困るかな、どんなものが欲しいって思うかなって考えていくわけです、具体的に。で、その中で自分がどんなところで役に立てるかなって考えます。例えば、じゃあもしあなたがリラクゼーションサロンをやっていたとします。そうするとおそらく精神的な疲れと体の疲れが溜まっていく人が増えていくよなってなった時に、まあ、もちろんちょっと外出完全に禁止みたいなことが起きてしまうとサロンには来れないけれども、その別音声で話したみたいに、じゃあセルフケア、のやり方を、無料だったり格安だったりで提供するとか、一応施術は来れるような状況になったら来てもらう前にですね、じゃあブログとかホームページとか SNS とかで、まあ、こういう状況でこんな風に疲れていませんか、そういう疲れをこういう風にして癒していくことで、こんないいことがありますよっていうのを、まあ、意図して伝えるってことですね。もちろん嘘はダメですよ。そうダメじゃなくて、本当にできること、本当にお役に立てることっていうのは意識してそうやって具体的に書くことで、あ、そうだ、私確かにそうなってる、行きたいなと思って来てくれるわけです。なんか今までと同じような発信内容だと普通だったりするけど、こういう今こういう状況だからこうなってますよね、こういうふうになってる方いませんか、そういう方にとってこういうのいいですよっていう打ち出し方を分かりやすくすると、あ、そうだよな、私ちょっとそれ行こうみたいに思ってくれたりします。こんな感じで、世の中の変化が大きく動いている、変化が動いているっておかしいか、世の中がいろいろ変化している、みんなの体と心がいろいろと変わっていくっていう中で、じゃあ自分はどこで役に立てるんだろう。さっきの例で言うと、精神的な疲れが溜まっている今こそリラクゼーションをずっとやってきた私って役に立てるじゃんって、今自分がここで立ち上がると何人かの人を救うことができるよねって考えると、なんか、あ、どうしようどうしようっていうよりも、ここでどうしようって私言ってる場合じゃないよね、これは打ち出さないとダメだと。で、それで誰かがよかったって、来てよかったって思ってくれたら、それって幸せなことですよね。まあ、こんな感じでちょっと先を読んでいく、人がどういうふうに今考えているのか、どんなことを感じているのか、これからどんなことを考えていくのかっていうのを想像して、それを情報発信する っていうのも、やってみてください。いかがでしょうか。まあ、ちょっとさっきの、別音声とまた今プラスでね7つ目をお話ししましたので、全部で7つ、ぜひやってみてください。まだまだ多分アイデアは浮かんでくると思うので、さらにまた音声を浮かんだら撮っていきたいと思います。それではこの辺で失礼します。奥武史でした。